それでは今日は第14回で意見審査制を考えるという、テーマで、お話問題提起をさせていただこうかと思います。で、焦点になっていることを2つ言います。あらかじめ言いますね。で、1つは例えばイラクへの自衛隊派遣で、これに対して、後で丁寧に言いますけれども、憲法では、最高裁判所に違憲立法審査権を付与して与えているとなれば、イラクに、自衛隊が行くということが憲法違反であるならば、憲法違反ではないかというふうに最高裁判所に、申し出る、審査しろということが、言えないのかっていうような、まあ、素朴な疑問というのが、当然あろうかと思います。で、これについては折々と言いますか、今までも何度か触れてきたことですけれども、それを今回は、丁寧に確認したいというふうに思います。それが一つの焦点です。で、もう一つは実は今の改憲論の中に、そういった憲法に違反していることについて即、裁判所に申し出て違憲判断あるいは合憲判断の、まあ、審査をしてもらえるような制度、これを導入すべきだという議論があります。で、人によればそういう制度ができたんだったら、これから憲法問題について、裁判所に、審査させることができるんだから、これは憲法を変えてそっちの方がいいんじゃないのと、こういう議論も、出るかもしれません。で、これをどう見たらいいのかっていうのが、2つ目の、ポイントになろうかと思います。それでは早速入ります。1つ目はこれは高大生の講義で、使ったのを1については、そのまま取ってきましたので、皆さんにとりましては、確認めいたものです。日本の裁判制度ですけれども、裁判所制度では第76条によって、すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属すると、こういう規定があります。したがって、裁判所法等によって、まず最高裁判所が東京に1つあり、高等裁判所が8つで、地方裁判所が、各、都府県に1つずつに、北海道には、札幌、函館、釧路、旭川ですか、4つありますから計50と。で、家庭裁判所も同じく、50あると。家事事件とか少年事件を扱う家庭裁判所、そして少額の民事事件であるとか軽微な、刑事事件を扱う下院裁判所が、全国438あるんだと。で、こういう、基本的な事柄の確認です。で、裁判を起こすという場合ですけれども、大体3つに分けることが可能でしょう。民事事件、お金の貸し借りであるとか、離婚であるとか財産の分与であるとか、私人と私人、個人と個人との関係、このもつれをですね、このもつれが、事件となり、それを裁判を通じて解決させようというのが民事訴訟です。で、これはもう頻繁に、行われて、で、他方今度は、犯罪を犯したと。で、犯罪を犯した人間に対し、本当に彼が、その人物が犯罪を犯したのか否か、で、犯したのであればどういう罰を科すのか、これをめぐる、刑事訴訟、これは一方は犯罪を犯したとされる被告人であり、他方は検察官、国家権力です。したがって国家権力と私人との関係になる刑事訴訟です。で、それに対しもう一つは、これも国家機関と、国家機関同士の場合もありますし、したるものは国家機関と個人との関係になるんですが、行政訴訟というのがある。で、行政訴訟の、訴訟形態上ノーマルなのは主観訴訟と呼ばれるもので、個人の人権が侵害されたということ、これを前提にして裁判の道が開かれる。個人の、権利が侵害されたということ、これが前提に、侵害されてもいない場合は訴訟を起こすことができないと。主観的だということですね。で、もっと具体的に言うならば、行政の行為によって行政処分によって、自らの権利が侵害された、あるいはされそうだという場合、その処分を取り消せと、やめろという取り消し訴訟、それから現に、侵害されたんだから、その、国家の行為、行為または過失に基づくですね、不法な行為によって自分の権利が侵害された、だからその侵害を受けた侵害された部分に対する損害を請求する、国家賠償訴訟と 呼ばれるものです。これも両方とも個人の権利が侵害されたということが前提になります。ところが必ずしも自分だけあるいは自分の権利が侵害されたわけではない、みんなにとって悪い結果になった、こういうものを客観訴訟というんですが、客観訴訟というのは例外的に法律がだいたい2つ定めています。1つは選挙のありようについて、選挙のありようについてはこれは必ずしも選挙結果について、不利益を被るのは自分だけではありません。多くの人たちが不利益を被るにもかかわらず、公職選挙法によって選挙については、不利益を受けたと思う者が、選挙の訴訟これを起こすことができる。あるいは住民訴訟、地方自治体が行う行為で不当にお金を使ったと、そのお金の使い方に対して訴訟を起こす。で、自治体のお金の使い方で不利益を被るのはその人だけではありませんよね。その地域住民多くの人たちが被る。しかし、地方自治体の行為については裁判を起こすことができる。だから例の津の地鎮祭訴訟、津市が行った体育館を建設するにあたって、地鎮祭を行った。で、この地鎮祭を行うにあたって、津がですね、神主を呼んできて、お払いのようなことをやってもらう。その神主に、8000円弱のお金を渡す。このお金の使い方が憲法で保障する政教分離、憲法が定めている政教分離に反するということで、津の、議員ですけれども、裁判を起こした。この裁判というのは別にその議員だけの権利が侵害されているわけではないんだけれども、地方自治体の行為によって、憲法違反の行為によって、不法な行為によって、自治体のお金、これが不当に使われた、これについては客観訴訟という形、住民訴訟といいますけれども、起こすことができるんだと、こういうことになっています。で、昨年ですけれども裁判員制度が導入されるということが話題になりました。2004年裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が成立し、5年後ですから2009年から実施されることになるということを確認だけしております。さて、今日の本題の違憲審査制についてです。ダーッと憲法の条文、関わりのありそうな条文を並べておきました。まず41条を読みます。国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。43条は、衆議院参議院の両議員は全国民を代表する選挙された議員でこれを構成すると。もう少し行きましょうか。第6条、天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。79条、最高裁判所はその長たる裁判官及び法律の定める因数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は内閣でこれを任命すると。憲法の条文をダーッと並べておきました。で、これらの条文との関係で何が問題になるのか、非常に厄介な問題ですけれども、レジュメの四角で囲んだすぐ下です。違憲審査の民主主義的正当性と呼ばれている厄介な理論的な問題があります。これはどういうことかと言いますと、せっかく一つ飛ばしまして憲法81条も読みますと、最高裁判所は一切の法律命令規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であると、こう書かれてて、憲法違反かどうかを最終的に決定するのは最高裁判所ですよということが81条に書かれています。読めばわかる話ですね。そしてもし憲法違反というふうに最高裁が判断したら、その法律はどうなるのかといえば、98条によってこの憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律命令詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部はその効力を有しないというわけですから、憲法違反になればその法律は無効になるということですね。じゃあ何がここで理論的に難しい問題かといえば、国会が作った法律、法律というのは国会が作る、国会が作った法律を裁判所、最高裁判所が憲法違反だといえば無効になるということです。日本は言うまでもなく国民主権の国家です。で、この主権者である国民が選挙で選んだ国会議員たち、 その国会議員たちが作った法律、この法律を選挙で選ばれてもいない最高裁判所がなぜ違憲とし、その法律を無効にすることができるんだと。民主主義ということこそを重視するならば、国会こそ民主主義的な機関だろうと。裁判所、確かに最高裁は10年に1回、衆議院選挙の時に国民審査を受けます。しかし、最高裁の裁判官は選挙されるわけではありません。その意味では国民から何ら選ばれているわけではなく、国民に責任を負っているわけではない。にもかかわらず、そんな裁判官がどうしてこの法律、憲法違反で無効だということができるのかと、こういう厄介な、問題があるわけです。で、これについて大体憲法の研究者は次の2つの方法で、説明をしてきました。以前も紹介したかもしれませんが、民主主義と自由主義っていうものを、日本の政党自由民主党というのが与党ですけれども、両方とも足し算したような、名前が付けられています。しかし厳密に言うならば自由主義と民主主義というのは相当程度考えの違う原理だろうという自覚があります。で、憲法の研究者の中にも比較的民主主義にウエイトを置いて憲法解釈をする研究者もいれば、自由主義にウエイトを置いて憲法解釈をする研究者もいます。で、民主主義と自由主義どう違うのかっていうことですけれども、人々にとっての幸せとは何だろうかという、こういう問題について、自由主義はその名の通り自由、自分のことを自分で決定する、自己決定、これこそが人々にとっての幸福なんだと、こういうふうに考える。だとすると、自己決定を遮るもの、自己決定を阻むものというもの、これをとにかく阻止したいという考え方になります。巨大な権力、この巨大な権力が自分の自己決定、自由に決めたいということを妨害すること、これが何よりも許せないんだというふうに考える。したがって、自己決定を強調する自由主義は、何よりも大事なことは権力からの自由だ。権力から自由であること、これこそが大事なんだ。そのためには権力を抑えることに力点を置かなければいけない。じゃあ権力を抑える一つの方法として、憲法なんかが規定しているのは三権分立をはじめとする権力分立、これなんぞを強調する憲法学説へと発展していきます。それに対し、民主主義の側は何こそ大事なのかといえば、自分も国家であるとか社会の一員として社会を作るのに、国家の形成に関わっている、参加している、そのことこそが人々の幸せなんだ、社会の作り手、担い手の一員だというふうに自覚して行動する、すなわち参加、これが大事なんだ。権力との関係で言うならば、権力に関わっていくということから、ルソー的な言い方をすれば、権力への自由、こういうふうに、じゃあ何よりも直接民主主義なんていう制度が追求されるべきだと。こういうふうに考えられてきています。で、次ですが、この自由主義に立脚する考え方からすれば、比較的違憲審査制というものは正当化することが可能な、簡単なように思われます。違憲審査制、
国会が作った法律を裁判所が憲法違反かどうかを審査するというこの制度ですが、自由主義に立脚する人たちはこう言うでしょう。
国会というところは最終的には多数決で物事を決めるところである、多数決で物事を決めるところである。そうすると少数派の声というものは必ずしも反映されない。それは反映されない声であってもいいけれども、人権問題までが多数決決定の中で、人権までもが脅かされる、少数者の権利までが脅かされる、こういうことは絶対にあってはダメだ。しかし多数決原理に従っている国会ではそのあたりについての配慮が不十分になってしまう。だから少数者の権利、人権をしっかり保障するための最後の砦として裁判所というところがあるんだ。国会は多数決で決められるところ、しかし裁判所は多数決で決められない、多数決で物事を決めるところではない。なぜなら裁判所の裁判官というのは国民から選挙で選ばれているわけではないんだから、ないんだから、国民の多数派の声にそんなに敏感になる必要はない。レジュメにも書いておきましたが、裁判所の裁判官は何に従って判決を出すかという、下すかといえば、自らの裁判官のしての良心、良心、その良心に、従って憲法と法律に拘束される、これだけなんだと。だから、誰もが、毒カレー事件があったりとか、いろんな事件がありました。じゃあ国民全体が絶対彼が犯人だとか、そういうようなメディアを通じて声が盛り上がろうが、裁判所の裁判官はそういったものから遮断して、自らの良心と憲法と法律に基づいてのみ判決を下す。そうすることによって多数派の意思というものに左右されることなく、人権というもの、権利というものが擁護できるだろう。だからあえて乱暴な言い方をするならば、裁判所というものが民主主義的でない、多数派に従う必要が必ずしもない、そこにこそ裁判所の意味があるんだという、こういう議論ができるでしょう。じゃあ民主主義の側からすればどうなのか。民主主義を強調する立場からすれば、違憲審査というのはこれは良くないという、そういう考え方も当然出てくる。違憲審査制、民主主義を強調する考え方からすれば、国民みんなで決めたものをなんで裁判所がダメだなんて言うんだ、裁判所けしからん、こういう議論につながってきそうです。しかしその世の中、最近では民主主義を正常に機能させる、民主主義を正常に機能させるためには、まず国民にですね、十分な情報が、情報が流布しているような、情報が流通しているような、そういう社会でなくちゃいけないし、その情報に基づいて国民が自由に発言をし、意思表示をする。でさらに選挙の時にも十分自由な選挙活動ができて、そして平等な投票権が与えられて、これで初めて民主主義が機能する。しかし時々そういう、民主主義の過程、プロセスというのが歪められる時がある。この歪められた時に裁判所にはお出まし願って、歪んでいるから正しなさいと、こういう議論をするんだというふうに、説明がなされています。これがレジュメの1のところに書いておきました、A と B です。民主主義の原理から正当化すると、違憲審査によって政治活動の自由への制約や選挙権の不平等を違憲とすることで、民主主義の過程、プロセスを正常に機能するようにする。その意味では最高裁に限らず、違憲審査っていうのはこれは有益ですよと、こういうふうに言う。で、 B は自由主義の原理からであれば、裁判所は多数決原理に基づく国会や内閣、国会とか内閣のことを一般に政治部門というふうに呼ばれますが、この多数決原理に基づく政治部門とは違って、理の場、法原理、自らの良心に基づいて法律に忠実である、憲法法に忠実に行う理の場であるから、だからこそ多数決原理では
ふるい落とされるかもしれない少数者の権利、これをしっかりと保障することができるんだと、こういうふうな説明の仕方をします。さて、こう考えてみると、民主主義の原理にしても自由主義の原理にしても、例えば民主主義の原理からすれば表現の自由なんていう問題については、表現の自由が侵害された、こういう事態については裁判所頑張ってもらわなければいけない。で、自由主義の原理からすると少数者の権利、これが脅かされそうな時には裁判所が頑張らなきゃいけない。じゃあ、そう、少数者の権利に密着するものといえば何かといえば、例えば信教の自由であるとか良心の自由、こういったものが少数者の権利と、密接不可分かと思われる。そうすると何のことはない心に関わる自由、これをやはり裁判所は頑張って保障しなければいけないという議論につながってき、以前お話ししました二重の基準論というものが民主主義からも自由主義からもそれなりに正当化されるということになろうかと思います。二つ目のポイントに行きます。さて、もう一つのヤバはですけれども、ちょっとこの2ページ目が少し歪んだ印刷になって申し訳ありませんが、先ほどお話ししました、例えば自衛隊のイラク派遣は違憲であるとして、憲法の番人とされる最高裁判所に直接訴え、で憲法判断、これを求めることはできないのだろうかという、こういう疑問です。これについて丁寧な説明ではなく大雑把な説明をすると、できる制度とできない制度があるということになります。A と B というふうに、書いておきましょう。 A、 付随的審査制と呼ばれるもので、アメリカで取られている違憲審査の方法、アメリカ型、別名司法裁判所型とも呼ばれています。それに対しドイツで採用されている方法が抽象的審査制と呼ばれ、ドイツで採用され憲法裁判所型と、こういうふうに言われています。で、一つキーになる言葉を使えば司法とは何かという話なんですが、司法というものは一般に次のように定義されます。司法とは具体的な事件、具体的事件を、具体的な事件を法の解釈適用によって解釈適用によって解決する作用、解決する作用、これが司法だというふうに一般に言われています。すなわち大事なのは具体的な事件が現に起きている、何かトラブルがあって、このトラブルを解決するためにある法律を使えばこのトラブルが解決できそうだ、そしてこの、トラブルを法を使って解決するということが司法なんですよ。司法の役割というものはあくまでも今生じている法律問題の関わるトラブルを解決すること、これが司法なんですよ、という、こういうふうに。じゃあどうなるのかといえば、
じゃあ司法を中心とする裁判所が憲法違反を違憲審査する、憲法違反かどうかを審査するというのはどういう関わりでいくかといえば、例えば、X さんと Y さんとの間で何らかのトラブルが発生した。で、このトラブルを解決するのに〇〇法という法律を使えば解決できそうだということになった。〇〇法を適用することによってこのトラブルを解決しましょうということになった。しかし X が言います、裁判所〇〇法を適用するそうだけれども、この〇〇法というもの自体が憲法違反の疑いがある。俺からすると〇〇法自体が憲法違反だと思っとる。この〇〇法を適用する前に憲法違反かどうかを審査してからつこてくれ、こういう議論になる。すなわち〇〇法を適用するのであれば、これを適用する前提としてこの法律が憲法違反かどうかを審査する。すなわちは続きますが、具体的な事件を解決するというこの作業に付随して付録的に違憲審査を行う。これが付随的審査制と呼ばれるものです。アメリカがこの方法、この制度を採用しています。だから違憲審査、これをやるために、違憲審査これを裁判所にやらすためには、その前提として何か具体的なトラブルが生じていなければ違憲審査やらないというわけです。それに対し B の方、ドイツ型の方は抽象的審査制と呼ばれるもので、別にトラブルが生じていなくっても憲法違反の可能性があれば、憲法違反かどうかを憲法裁判所という、普通の裁判所とは違った裁判所が憲法違反かどうかを審査する。これが抽象的審査制と呼ばれるドイツで採用されている方です。ここで問題になってくるのは、日本の裁判所制度はどっちに属するのかということが問題になるんですが、もうお分かりの通り、日本の裁判制度はこちらだというふうになってます。 A の方だということになって、で先に前出しするならば、改憲論の中に中曽根康弘氏であるとか読売新聞社なんかは、こっちを導入したらどうだ、憲法裁判所のようなものを憲法を変えて入れたらどうだという議論が出てるということです。ある人たちは9条を変えるのための、言葉は悪いですが、めくらませと言ったら変ですけれども、9条を変えるだけだったらあまりにも露骨な改憲だから、だから国民からそれなりに支持を受けそうな首相公先生なんかと並んで、国民から比較的理解が得れそうな、こういう制度の導入も改憲論に入れようではないかと、こうしてるだけだろうと、こういう批判が一つありますが、僕なんぞ、あるいは僕に限りませんけれども、最近ではこの抽象的審査制、憲法裁判所制を導入しようという、議論にはですね、相当程度、深い裏があるのではなかろうかというふうにも言われているところです。これは後でお話ししていきます。じゃあまず、なぜ日本の裁判制度が、付随的審査制なのかということですが、これはよく純粋に条文を読んだらですね、必ずしも付随的違憲審査制にする必要ないんじゃないかというふうにすら思います。98条がそうでしょ。98条の前に大事なのは81条ですよ。憲法81条、最高裁判所は一切の法律命令規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。これを読んだら、最高裁判所っていうのは、これは憲法裁判所のような役割を担ってるというふうに読めはしないでしょうかという話ですし、現に僕の師匠の上田克美はですね、今でも日本の 日本の最高裁判所は憲法裁判所との役割を持っていると、そう解釈すべきであると、そういうふうに教科書には書いておるんですけれども、学説は分かれてきました。2の方の A の付随的抽象的 A、B を書いた下にですね、学説3つの立場に分かれます。 A、 最高裁は抽象的審査権を行使しうる、まあ、僕の師匠なんかが、この立場で、今も変わらず主張しております。で、B、 法律を作ることによって、憲法を変えなくても構わない、法律を作ることによって最高裁判所にも抽象的審査権を与えるということは、これは憲法違反ではないと、こういう B があります。法律を作って、抽象的審査制、審査権を与えることできるんだよ。 C、 最高裁は憲法により抽象的審査権を、抽象的審査、これをすることはできない。裏返せば法律、 B のように法律でもって最高裁に抽象的審査権を付与しようなんてものは、その法律が憲法違反だということになってしまう。これが B と C の違いです。で、多数説は、僕なんぞは A は悪くないように思うんですけれども、多数説は C です。で、その C の根拠は何かといえば、憲法をお持ちの方、ちょっと条文を見ていただければありがたいんですが、81条が載っている、81条は、どこの、第何章に81条が含まれているかといえば、第6章です。第6章の中に81条があって、この6章のタイトルが何になっているか、大和田さん、6章のタイトル何になってます？司法なんですね。6章のタイトルが司法になって、司法なんです。あくまでも6章で書かれている事柄は、具体的事件を法の解釈適用によって解決するその作用のものが書かれてるんだよと、ここのタイトルをキーにしてですね、あくまでも日本の裁判所は司法裁判所なんだから、81条もこの範囲内でのことしかできないと、こういう議論をやってるわけですね。で、実態を言えば、この裁判のところ、司法のところはですね、アメリカの影響を受けて、憲法制定段階でアメリカの影響を多分に受けてると。したがって、アメリカ型をストレートに受容したということが、実情ではないかと思われます。判例を確認しておきたいと思います。警察予備隊違憲訴訟、1950年ですか、50年に作られた警察予備隊。これに対しては、当時野党第一党の、社会党の、鈴木茂三郎さんがですね、この警察予備隊というのは憲法9条に違反すると言って、東京地方裁判所でもなければ、札幌地方裁判所でもない。いきなり最高裁判所に訴えたわけです。1950年の段階です。日本社会党の代表が自衛隊の前身である警察予備隊の違憲無効を求めて、直接最高裁に訴えた。というわけですね。で、しかし、まだこの頃、どういうふうに81条を解釈したらいいのか、解釈したらいいのか、まだ、きっちり固まってないわけですから、彼がやった行為というのは極めて有意味な、行為だったと思われますし、憲法81条なんかを読むとですね、全然やって不自然な行為ではなかったはずです。で、これに対し最高裁はどう言ったかといえば、最高裁は、日本の裁判制度はこちらに属します、付随的審査制に属します、したがっていきなり最高裁に持ってこられても、そんなことは、警察予備隊が憲法違反かどうか、そんなこと直接判決することはできません。事件が前提ですよ。何らかのトラブルがあって、そのトラブルを解決する過程で持ってきてもらわないと裁判所処理できませんよと。これは最高裁がそうだけでなく、下級審においても同じことが言えますよと、こういうふうな判決を出します。したがって、警察予備隊違憲訴訟以降ですね、 日本の裁判制度というのは付随的審査制に属するんだということがもう判例上確立したというふうに解されて、以後このような、制度の下で、手続きも進んでいるということになろうかと思います。でこのことがまず一つ、大きな、山場を越えたというふうに思います。で次ですが、いずれにしても、まあ、付随的審査、これは分かった。しかし、付随的審査のもとで、事件があったら、トラブルが発生して、そのトラブルが、トラブルを解決するために使う方、その方が憲法との関係で曖昧な場合があるのであれば、その時は裁判所、憲法違反かどうか、頑張って判断するんですよね。というと必ずしも日本の場合そうではない。例えばです、有名な北海道ですから有名な話を一ついたしますと、恵庭事件という有名な事件がありました。で、あの事件はどういう事件であったかといえば、野崎兄弟という兄弟が酪農を営んでいると。でそこに自衛隊の基地が、自衛隊の基地がそばにあって演習を散々やると。で、牛の乳の出が悪くなると。そこで野崎兄弟は散々ですね、自衛隊の基地での演習をやめてくれと、こういう訴えをする。しかし、いつまで経っても、受け入れてくれない。受け入れてくれないどころか、その兄弟の側をからかうようなことを自衛隊の方がやっている。そこでとうとう、野崎兄弟の弟の方ですけれども、電信線をベンチでプチンと切るということをやるわけですよね。で、プチンと切った。プチンと切って、彼は自衛隊法121条という条文違反で逮捕されます。逮捕されたということは事件が発生です。トラブルが発生する。トラブルが発生したら野崎兄弟からすると言うでしょう。自分を逮捕したのは自衛隊法121条ですね。121条に基づいて自分を裁くのであれば、その裁く前提として自衛隊法121条が憲法違反かどうかを審査すべきでしょうと。付随的意見審査制の下ではトラブルが発生したら道が開かれるんでしょ、こういう議論になりますよね。あるいは別に行きますと、次紹介する、砂川事件。これは東京の方の、東京の方でですね、立川飛行場ですか。この、米軍の立川飛行場。この飛行場を拡張すると、いう計画が出て、その拡張するための準備段階の測量なんかを始め出したと。で、そこで、反対をしている労働者であるとか、それから学生なんかがですね、その測量、拡張するための測量をするのをやめろ、こういうふうなデモなんかをやると。で、デモ隊の中には一部入り込んで、立ち入り禁止区域にまで入り込んで、ダメだダメだというこういう運動をやったと。じゃあ、入り込んで運動をやった。これは刑事特別法、日米安全保障条約に基づく刑事特別法という法律に違反だということで入り込んだ人たちが逮捕された。ならばどういう論理になるかといえば、我々が逮捕されたのは刑事特別法だと。じゃあこの刑事特別法というのは日米安全保障条約に基づく。この日米安全保障条約という大元が憲法9条に反するかどうかを審査して、反しないということにならない限り我々の逮捕は不当な逮捕でしょということで、まず先に刑事特別法が憲法違反かどうか、これを審査しろという、こういう訴えをやるわけですよね。これが砂川事件です。付随的審査制の下でも十分開かれた憲法訴訟の道が開かれている、こういうことになろうかと思います。今までもう砂川事件の話をしてしまいましたから、砂川事件結論だけ言うと、以前もちょっと触れたと思いますが、一審東京地方裁判所伊達昭雄裁判官はどう言ったかといえば、そもそもその駐留米軍が存在するということ、日本に米軍が駐留するということ自体戦力を持たないと、こう決めている、憲法9条で決めてるんだから、駐留米軍の存在、これは憲法9条違反です。従って、刑事特別法も無効です。逮捕された人たち、無罪です。極めて簡単な判決を書いた。びっくりしたのは、国の側で、なんていう判決を出すんだと。 いうことで、まあ、可能は可能なんですけれども、飛躍上告というのをして、一気に最高裁に持ってって、で、最高裁にやらせると。じゃあ最高裁どう言ったかといえば、かの有名な統治行為論を使って、非常に高度の政治性を有する問題である。非常に難しい問題で、簡単に言ってしまえば、政治的に難しい問題であるから、最高裁判所は、合憲か違憲か、判決はしませんよ、というふうに、まあ、一言で言えば、憲法判断を逃げたと、いうことをやったわけです。となると、付随的審査制のもとでも、アメリカの最高裁なんていうのは、しばしば違憲判決出してます。同じ付随的審査制のアメリカでは出してるけれども、日本の場合逃げるというか避ける傾向にあるということで、司法としても付随的審査制の下でも積極的に憲法判断するタイプと、控えめどころかしないタイプ、消極主義、これがあるとすれば、一般に日本の特に最高裁は司法を消極主義、これも相当重症なと言いますか、相当ひどい消極主義だと、こういうふうに評されるのが一般です。先ほど小野寺氏が報告をしてくれましたけれども、在外邦人の選挙に関わる違憲判断が出て、おそらくそれで7種8件目の違憲判決ではなかろうかと。戦後、60年、ぐらいですね、この司法制度の下でやってきましたけれども、7種8件の、違憲判決しか、まあ、下されていないと。これで一般に日本の裁判所、とりわけ最高裁は司法消極主義の立場に立つと、こういうふうに評されていますし、自民党議員、民主党議員、今日の自民党議員、民主党議員なんかからも、憲法調査会の場において日本国憲法の下での違憲審査制の現状が消極的に過ぎ、活性化策が必要であると、こういうふうに言ってるぐらいなんです。ところが、今早稲田大学にいられる樋口陽一先生はですね、もう少し丁寧に議論する必要があると。司法積極主義、消極主義って言うけれども、実はレベルが分かれるんじゃないかと。憲法判断をするかしないかという入り口のレベルと、それが違憲判決を出すかどうかというレベルと、二つ分けて議論した方がいいと。もしこれを分けたら、違憲判断が出ていないということについての消極主義、これは間違いない。しかし裁判所は憲法問題について裁判を全然受け付けなかったかといえば、必ずしもそうではない。例えば以前お話ししました朝日訴訟において、あの時も朝日茂さんはもう亡くなってて、最高裁自身もう亡くなった人なんだから、この裁判、やる必要ないよと、こう言っていながら、なお念のためにと言ってですね、憲法25条はプログラム規定説なんだみたいなことを言ってるわけです。じゃあ憲法について触れることを言ってるわけです。あの朝日訴訟においても一審判決は朝日茂さん勝訴です。それを最高裁はもう亡くなったからこの裁判やる必要ないと言っておきながら、なお念のためにと言って憲法について少し触れたがるんです。このように憲法について触れたがることは触れたがる、しかし違憲判決は出さない。結局のところ樋口先生に言わせると、最高裁は違憲判断に消極的ではあっても、憲法判断自体については概ね積極的であり、次です、過剰に国の行為を正当化する機能を果たしてきたと、お墨付きを与える機能を最高裁は果たしてきたというふうに樋口先生は、言われています。さて、先ほど紹介しました砂川事件で使われた統治行為論です。具体的な訴訟事件であっても、具体的な事件であれば付随的審査制のもと 判断するべきだと、こうなりそうなんだけれども、高度の政治性を有する問題については裁判所は違憲審査権を行使すべきでない、こういう議論。学説の中でもこの統治行為論支持する立場があります。一つは、裁判所がやってるのはですね、あくまでも訴訟手続きなんだと。これは、訴訟の両当事者がいてて、この両当事者法と照らし合わせてどっちの言ってることが真っ当か、これを審査する、これを判断する、裁く、これが裁判所の役割だと。そんな、そういう役割を担わされている裁判所に高度に政治的な問題についてまでやるというのはちょっと限界を超えてるよと、こういう議論から、統治行為論、まあ、立派な議論じゃない、いい議論じゃないの、こういう学説あることはあります。あるいは、いや裁判所確かに具体的事件が生じているのであれば、これについて憲法判断するということはやろうと思えばできるんだと。できるんだけれども、もしやってしまったら裁判、例えばその安保のような問題、日米安全保障条約の問題のようにですね、国の国論が2つに割れて、でその時僕は知りませんが、国論が割れてですね、ガンガンやってる時に裁判所が出てきて特定の立場に立つというようなことをやれば、これは裁判所の中立性というのが失われかねないと、みんなから不安視されると。だからそういう問題について裁判所はあえて判決を、憲法判断を避けるんですよという立場、これがあります。で、それに対し、最もですね、統治行為論というのはこれはあのけしからん、議論であると、裁判所は憲法で役割た、憲法で、任じられた役割を果たしていないという否定説、これもあるということです。さて、次3の方に移りたいと思います。今見てきたところから、まあ、違憲判断を下さないというレベル意味では、最高裁判所は、司法消極主義だというふうに、言えるでしょうと、ここまで確認をしました。で、そこからですね、ならばドイツのような制度を取り入れたらどうだろうか、抽象的審査制をできるようにしたらどうだ、憲法裁判所これを設置したらどうだ、こういう議論が出てきて、憲法裁判所を導入ないしは設置するために憲法を変えるという改憲論が出てきているということ、これについて最後検討しておきたいというふうに思います。東大の英米法の学者で最高裁判所の裁判官を務めていられたですね、伊藤正美裁判官、元裁判官は、この憲法裁判所設置というものを提言しだしました。1990年代に入って、これを提言しだしました。で、伊藤裁判官、元裁判官によると、通常の事件の最終審は、官僚裁判官制を前提とする最高裁がやったらいいけれども、憲法判断を活性化させるためにドイツ大陸型の憲法裁判所の制度に切り替える必要があると、こういうふうに彼は言ったわけです。で、その理由は何かということですが、この理由の方がむしろ大事だと思いますが、日本で理想とされている裁判官というのは個性的な判決を出さない、そういう裁判官が理想とされていると、これが一つで、現実問題は日本の裁判所では立法府であるとか行政府、こういった他の権力と他の権力への和の精神が重視されている。だから立法府や行政府が、行った判断、この判断をできるだけ尊重しようという体質がある。立法府や行政府に対して喧嘩を売るということを、日本の裁判所っていうのはなかなかしにくい、そういう体質があるんだと。さらに日本の裁判官っていうのは法的安定性、これを重視するあまり、長期にわたって存在している事実状態、これを覆すということには消極的になっていると。自衛隊法があってなんだかんだと言って、もう50年にわたり自衛隊っていうのが存在していると、 その、存在している自衛隊にですね、これを、今更憲法違反だなんて言ってですね、ごった返す、ごちゃごちゃにする、そういうことはしたがらないと、こういうことがある。日本の裁判官は立法過程への信頼が強い反面、とりわけ憲法学者の憲法論をイデオロギー的、観念的で偏っていると、こういうふうに見る傾向があるとか、なんか笑いが出ましたけれども、こういうことを言ってですね、これを切り替えるためには、どうしたらいいかといえば、抜本的に憲法裁判所のようなものを導入したら良いだろうということを伊藤正美裁判官は、言ったわけです。で、もう少し具体的に言いますと、読売新聞社の改憲試案と、で、今年になって出ました中曽根康弘氏の、憲法試案、これらも憲法裁判所設置論なんですね。細かいところもありますけれども、読むだけ読んでおきます。内閣または衆参各院の3分の1以上の議員の提訴に基づいてなされる抽象的規範統制、なんか難しいこと書かれていますが、イラクへの自衛隊派遣、これが憲法違反かどうかを中曽根氏であるとか読売新聞社が構想している憲法裁判所に、ここにいられる松岡さんが、あれは憲法違反だ、審査しろと訴えれるかどうか。訴えれないんです。抽象的審査制を導入すると言っても、それができるのは内閣または衆参各院の3分の1以上の議員、なし国会議員、3分の1以上の国会議員でなかったら、憲法裁判所作ったからといって、イラクへの自衛隊派遣、これは憲法違反じゃないのという訴えを起こすことはできないというわけです。今の日本の政治状況に合わせるならば、社民党も共産党も3分の1には程遠いですので、そういった政党からは憲法裁判所に訴えることなどできない。だから、あ、それだったら別に意味ないじゃないのと、憲法裁判所作ったからといってあんまり意味ないんじゃないのと、こういうふうに思われる方が多いんではなかろうかと思います。ただもう少し丁寧な工夫もなされてまして、司法裁判所が具体的な訴訟の裁定にあたって適用する法令等が違憲であると確信した場合に、その憲法上の争点の移送を受けて判断すること、これもできると、地方裁判所であったり高等裁判所なんかが、これはどうも憲法違反ではないかこの法律は、とこういうふうに思ったら、その裁判所がですね、憲法裁判所に審査してくれと、こういうふうに言うことができる。あるいは具体的訴訟事件の具体的なトラブルが発生してて、その当事者が最高裁判所までその、トラブルを争って最高裁まで行ったと。で、その最高裁の憲法判断にそれでも不満があると、こういう場合にその裁判判断を理由として憲法裁判所に直接提訴することができると。これも何のことはない、トラブルが発生しているわけですから付随的審査制と何ら変わらない。しかも最高裁判所にまで行って、そして最高裁判所の憲法判断に不満がある場合に、やっと憲法裁判所に憲法異議というのができるんだと、そういう制度なんですね。で、この憲法裁判所の裁判官はどういうふうに任命すべきかということについて、読売試案によりますと、任期を8年とする9人の裁判官、これをで、その憲法裁判所の裁判長たる裁判官は参議院の指名に基づいて天皇が任命する。それ以外の裁判官は参議院の指名に基づいて内閣が任命する。中曽根案によりますと、任期10年として人数については憲法には書かない、法律で決めてもらうと。そしてその長たる裁判官、憲法裁判所裁判長は国会の指名に基づいて天皇が任命する。で、それ以外の裁判官は半分ずつ国会と内閣総理大臣が任命すると。こういうようなことを書いています。さて、なぜ中曽根氏にしろ、読売新聞にしろ、憲法裁判所の設置というものを改憲案の中に入れてくるようになったのか。これは単なる球場改憲、 これの梅雨払いを憲法裁判所に、梅雨払い役をですね、憲法裁判所にやらせようということなのかということですが、経済同友会が憲法問題調査会の意見書というものに次のようなことを書いています。最高裁が過度にあまりにも自己抑制的であると、控えめすぎる、それから最高裁の負担を軽くしてやる必要がある。3つ目、内閣、ここ大事ですね、内閣法制局に独占されてきた憲法の有権解釈権を裁判所に移す必要があるというわけです。今の実情を考えるならば、今何よりも日本の政府としてしたいことは、自衛隊が言っているイラク派遣というのは憲法違反どころか憲法からやってこいと、むしろ望ましい活動だと、こういう状況を作りたいわけです。あるいは、よく騒がれている集団的自衛権、この集団的自衛権というものを行使してアメリカと一緒になって十分な軍事活動をやれるようにしたいということなんでしょうが、集団的自衛権についてはこれを使うことはできないと言ってきたのは、これは最高裁ではありません、内閣法制局が言ってきているわけです。これは当時の、ちょっと今資料忘れ持ってきてませんが、当時のその政治状況の中で自衛のための、それも、個別的な自衛のための、そのための最小限度の実力を持つことはできるけれども、しかし集団的な自衛権、これを使うことはできないという、そういう政治状況の中でやむにやむを得ず内閣法制局が出してきた見解です。しかしやはり内閣法制局といえども、そういう法解釈のプロとしてですね、何ら理由根拠もないのに、集団的自衛権行使できるようにするなんて簡単には言えない、だからやはりここにはこだわって集団的自衛権を行使することはできない、こういうふうに言ってきてる。内閣からしてみたら、決して内閣といいますか政府あるいは、与党からしてみるとこれが気に入らないと。なんで内閣法制局がそんなこだわって、同じ内閣であるにもかかわらずなんていう発想なのかもしれません。それだったらいっそのこと憲法裁判所のようなところにはっきりさせてもらった方がいいと、こういうことがあるんでしょうね。迅速な事件処理なんていうことも挙げられています。立命館大学に中島茂樹先生という、先生がいられますが、彼は簡単に言うと次のようなことだと言ってます。主たる狙いは政治的に重要な憲法問題についての審査権を憲法裁判所に一元化してスピーディーな事件処理を図る。現在の最高裁にも増して国会とか内閣といった政治部門に対する正当化機能を効率的に行使できるようにすると。憲法裁判所を設置し、その憲法裁判所に今以上にですね、政府のやることにお墨付きを与えるようなそういう機能を持たしたいということだろうというわけです。その中島氏によりますと、通常の司法裁判所であれ、今の付随的審査制の基づく司法裁判所であれ、特別の憲法裁判所であれ、その本質というのは全く変わるところがない。これは彼の特殊な認識といいますか、まあある種当たってるのかもしれませんが、要は裁判所の究極的な役割は権力構造のお墨付きを与えるところにあるんだと。裁判所の役割機能は資本主義の矛盾が集約的に現れる軍事外交治安労働政策や環境保護公害規制をめぐる裁判を念頭に置けば直ちに理解することができようと。結局のところ権力にお墨付きを与える、これが裁判所の役割であって、そのことを確認したいすれば、付随的審査制の今から憲法裁判所型に変えたからといって良くなるということはありえないという、そういう議論です。これを裏打ちするような議論が、憲法調査会の議論、憲法調査会の議論からは見えてくる。憲法調査会の議論に見られる憲法裁判所構想の本音というふうに書いておきました。憲法裁判所には憲法問題をめぐる神学論争に決着をつけ、不毛な論争を回避させることが期待されているんだと。 9条をめぐるこういう論争について、憲法裁判所にもう確定してもらったらいいと。今も最高裁ははっきりと自衛隊を合憲とは言ってませんから、そんなところをはっきりさせるようにした方がいいと。で、自衛隊意見なんていうこういう議論は民主的にほとんど受け入れられないような主張、このような主張の処理に暴殺されることがないようにすべきであると。靖国参拝が違憲だとか、そんなもうごくごく少数の人が言ってるようなこんなこと一生懸命やる必要はないし、やらなくていいような憲法裁判所にすべきであると、こういうことなんでしょうね。で、憲法裁判所に訴えることができる原告適格というのを一般国民には認めるべきではない。国会議員の3分の1以上の提訴によること、これが妥当である、こういうふうにも言っています。こういう議論が出てます。となると、これはもう靖国参拝が憲法違反だというふうに強く主張する人とか、自衛隊が憲法違反、あるいはイラクに行くことが憲法違反だと、こういうふうに裁判にまで、訴えて、訴訟を起こそうという、そういう少数派、この少数派というものをもう黙らせてしまおうということなのではなかろうか。少数者の憲法に基づく主張を封じ込めるという意図が、隠されているのではなかろうか。で、先ほど民主主義の原理と自由主義の原理についてまあ触れました。で、この時に自由主義の原理の側から、自由主義の原理からすれば、国会が多数決によって、決まるところであったならば、その多数決の決定から抜け落ちた、そういう少数者の人権に関わる問題、これを救うのは裁判所だろうという議論ですけれども、そういう役割も憲法裁判所には担わす必要はないんだということではないでしょうか。これは僕自身がやってる、最近その全然研究が進んでないんですけれども、民主主義の問題を、やりたいし、まあ、今も考えてはいるんですけれども、こう思うんですね。民主主義っていうのは単に多数決、議論をして多数決をやって、で、多数決の多数派の意見にみんなが従いましょうという、これが本当の民主主義だろうかっていうふうな疑問を持っています。で、むしろ社会を構成するのであれば、その社会を構成する全ての人たちがいつも自分の意見が通るわけではない。しかし、ちゃんと自分の発した意見というものを社会は受け止めてくれる、受け止めてくれるし、時には自分の意見が通ることもあると。で、誰もが少なくとも受け止めてくれるから、やはり自分の思っている意見というものは堂々と主張すべきだと。やはり自分もこの社会の担い手なんだと、そういうふうに誰もが感じれるような、そういう社会こそ民主主義の成熟した社会ではなかろうかと思うわけです。で、もしこういう社会でなければ、いつも自分の意見は抹殺される、自分の意見はいつも封じ込められると、それが積もりに積もったならば、一般に多くの人たちは政治的な無関心になって、もう意見を発したってどうせ受け付けてくれないんだから、もう意見言う必要ないよと、こういうふうに思われるか。ひどくなれば、それでも自分の強い思いであるならば、その強い思いがいつも抹殺されるのであれば、ならばいっそのことを暴力を使ってでも自分の訴えたいことを訴えようという、テロのようなものを正当化するかということになるのではなかろうかと。しかし、それでもなんとか裁判所には、少数者、憲法に基づく少数者の人権というものを、しっかりと保障させるという役割、これが担わされてきたと。しかし、どうもここまでもが改憲派にとっては、邪魔になっているのかもしれません。繰り返しますが、最後になりますが、随的審査制の下で、確かに苦労は必要です。箕輪さんが苦労されているように、付随的審査制の下で憲法裁判をやるというのは非常に大変な技です。しかし、それでも、憲法論に持ち込むことによって、我々でも原告になることができる、我々でも原告になることができますし、それからもっと大きなことは、憲法裁判所ができてしまったら、 下級審が憲法判断をするということはありえなくなりますよね。憲法判断しなきゃなら、すべき事態になれば、それを憲法裁判所に掘り投げるわけですから。しかし今インパクトを与えているのは、今日の先の報告にもありましたように、大阪高裁が出した靖国参拝が違憲だという、ああいう訴訟、ああいう判決、これがインパクトを与えてますけれども、こういう訴訟という、こういう判決というのが出なくなるし、おそらく出させなくするというような、思いもあるように思われます。僕の方から、最低限お話しするべきことはこのあたりかと思います。